今回の女の子はほんと完全な被害者だったし、避けようがない。しかもあの状況では冷静な判断も何もない、できない状況だったものな。本当にかわいそうだった。けど一番かわいそうだったのは殺された若い刑事さんだよね。かっこ、お父さんは助かったけど彼は殺されてたよね完全に。今回の依頼者、高村涼子、かっこ、CV、清水愛さんはこの1年間ストーカー被害を受け続けている少女。家族も真剣に向き合ってくれているし、一方的な被害者としての少女。犯人は被害届を出して、実際に捜査を担当している刑事自身だったのがここまで事態が悪化した要因か。この作品は妹も見てるんですが、兄は先にキッズで視聴&録画、かっこ、東 KMX でも録画、妹は MX 視聴。A、放送時間での集中力の差というか、対象者に対する集中力の差とでも言いましょうか。妹は、電話の声と刑事の声が同じ一条和也さんだった時点で犯人が誰かすぐに分かったよとのこと。まあ、俺はその時点では気がつかなかったよ。キサラギ刑事が一条さんだとは気がついたけど、その後の変質者の演技なんかもうまいなぁと、この気持ち悪さは見事だと感心はしましたが、まあ若い方の秋元刑事が犯人じゃないことは察せたくらいで、でも気がつかなかったおかげで、なんかここでこういうこと、かっこ、秋元が容疑者だと伝えたことね、言うのは怪しいよな、右や、やっぱ犯人か。の驚きが感じられたからよしとしよう。涼子が連れ去られた時点で、視聴者としては秋元刑事もお父さんも殺されて、死体が投げ捨てられていたとリードされており、また、あの状況は涼子が殺されておかしくない極限状況。正常な判断もできぬまま渡された藁人形の赤い紐を解いてしまったわけで、これは前回とは違う状況ですよね。今、ここで殺されるか、かっこ、しかも、凌辱されてもおかしくない、生きている時も死んでからも、死後に地獄へ流されるか、正常な判断ができる状況でも紐を解いたかもしれないとはいえ難しいシーンだ。地獄少女ことエンマ愛は事前事業でもなく、その目的もわからないままに地獄通信事業。行っていることからも、このあたりは分かりづらくはある。結果として彼女にも家族にも平和が戻り、友達とも楽しく会話はしているものの、胸に刻まれた刻印を見る彼女の姿にはこれで良かったのかどうかの苦悩が垣間見える。つまり彼女はまた別の苦しみを負ってしまったわけですね。ここいらで昔話を。シリーズ構成、脚本の金巻健一さんの名前を自分が刻み込んだのが、獣戦士ガルキーバでの同じくシリーズ構成、脚本担当でだったわけですが、小説版も手掛けており、金巻さんが結構人のブラックな面まで踏み込むことは知っていたので、元作でも良い仕事されるんじゃないかと個人的には考えております。で、ガルキーバで声優デビューの一条さんの成長を感じるに感慨も一入でございます。今後、もし望みたいことがあるとすれば、仕置き描写のぬるさに対してでしょうか。今回も、遊園地のお化け屋敷をちょっとリアルにしてみました程度で地獄流し対象者に反省した。懲りた。とか問うのは、そりゃあ無理ってもんでしょう。このあたりはどうせ反省するはずがない、やりすぎて涙を流して舌もちびりながら謝られた時に、今さら遅いよとばかりに流しちゃうと完全な悪役になってしまうこと避ける意味合いや、仲良し、連載などの面があるやもしれないのですが、さすがにぬるいと。見ている側がこれは効く、たまらない。逆に依頼者もこれなら納得の制裁、そんな面が出てくるといいな。なんてね。紐を解かない依頼者が出るのかとか、複数人を流すことや、依頼者が複数手元が出てくるのかとか。全26話予定らしいので、エピソードのバリエーションにも期待させていただきます。続きものとかあるのかな？かっこ、基本は1話完結でしょうけど、地獄通信、かっこ、公式サイト、東 KMX テレビ、米印、地獄少女、かっこ、MXTV はなんか本気だ。http、www、MXTV、CO、JP、JIGOKU、この URL は素敵だ。スタジオ、DEN オフィシャルウェブページ。地獄少女インデックスページ、イネタ、地獄少女 02P.S. ちなみにフルネームは、木更木浩一郎らしい、MXTV のサイトを見ると、